おはようございます。もう暦の上では春になりましたけれども、まだまだ寒さは続きます。まあ、コロナはまだまだなんですけども、週報にも書いてますけど、明日この教会で、北陸の牧師会をすることになりました。いよいよもう対面で行うようになってきました。はい、だいぶまた元に戻りつつあるという感じです。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこれからの御言葉をどうぞ主がお守りください。特に大祭司という主の人との間の中保者ということで学んでいきます。どうかその意味がよくわかるように助けてください。また私たちのために建てられたイエス様が、私たちとまた神様の前に大胆に近づくようにしてくださったということを本当に感謝いたします。そのことを本当によく学ぶことができるようにお祈りいたします。これからの時すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、聖書は、何を教えているかというと、人は神様によって作られたということを教えています。私たち人間はですね、神様によって作られました。ですから本当は神様といつも共にいることができるはずなのに、罪を犯した結果、罪の誘惑を受け、私たちは罪を持つようになりましたですね。で、その罪というものは神様と私たち人との間を隔ててしまいました。で、そのために神様はどうされたかというと、また人がですね、神様と交われるように、神様を信じて生きていくことができるように、ご計画をされたわけですね。で、そのためにまずイスラエル民族を選びます。イスラエル民族は神様と人との間を取り持つ民族として、選ばれたんですけれども、なかなかそれがうまくいきませんでした。じゃあちょっといいですか。で、ですね、神様はそのためにイスラエル民族にですね、律法というものを与えます。で、この律法というのは何かというと、神を信じて生きる人たちはこのように生きなさいということを教えたものです。で、律法の中にもですね、道徳律法というのがあります。それともう一つ祭儀律法というのがあります。で、まずここのですね、道徳律法なんですけれども、この道徳律法ですね。で、ただこの道徳っていうと、私たちはよく学校で道徳の時間とか言ってですね、こういうふうに私たちはしましょうとかいろんなことを学びますけども、この道徳は人間が作り出す道徳とは違います。で、どういう道徳かというと、この道徳、律法の道徳はですね、神様によって定められたんですよ。だから人の基準によらないものです。だから大切なのは、道徳の中で大切なのは、神様と私がどう関係するかという道徳です。世の中の道徳は人とどううまくいくか、人とのどうしていくかということを教えるものですけれども、ここの律法、神様のこういうふうにして生きていきなさいよっていうふうにして教えた、その律法の最初は、神様とどういう関係にあるかという道徳なんですね。で、世の中の道徳は神様とどう関係あるかなんて教えません。でも聖書の律法こそが、神様と私たちはどうあるか、ここにですね、人として神様へのあり方、礼拝へのあり方、また社会に対するあり方を教えていきます。この律法はどういうふうに生きなさいということを教えてるんですけど、まず神様との関係、神様との関係をまず教えていきます。そして 礼拝のあり方、その神様を礼拝するにはどうしたらいいかということを教えていきます。そして次に社会、まあ、具体的に隣人ですね、にどうしていくかということを教えます。だから律法の中で大切なことは、あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、そしてあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これが律法の中で実は一番大切なことであるわけです。だから律法の中であれを守れ、これを守れ、こうしろ、ああしろと、まあ、そういうことが書いてあるんですけども、一番大切な道徳での、一番律法の中の道徳で大切なのは、神様を愛しなさい、隣人を自分自身のように愛しなさい。でこの順番はやっぱり大切なんですね。神様を愛していくならば、私たちは隣人を愛していくことができる。このことを聖書は教えてきます。ところがですね、次に、祭儀律法というのがあります。聖書は律法というものをこうしなさいって教えているときに、次に祭儀、というものを教えてきます。でこれは何かというと、さっき言った道徳の律法の中でですね、ちょっと戻りますけども、この道徳の中で、あなたは本当に神様を愛していますか、隣人を愛していますかということが問われるわけです。そうすると人は神様を第一にするよりも、どうしても自分を第一にしてしまう。隣人を愛するよりも、どうしても自分自身を愛してしまう。そして隣人を傷つけてしまう。隣人を愛することができなくなっていく。これがですね、やっぱり私たちの罪があるからそうなってくるわけです。私たちの心には罪があるので、神を愛せなくなっていく。隣人を愛せなくなっていく。ですね。で、その結果はどうなるか。要するに私たちは神様の前には罪人だっていうことが言われているわけですね。じゃあその結果どうなるか。私たちは滅びです。地獄に行くっていうことです。神様の愛、神様への愛、隣人への愛を守れないんですね。守れないから私たちは滅びてしまう。じゃあ神様はどうしたかというと、祭儀を与えられたんです。祭儀っていうのは、罪深い私たちが聖なる神様に近づき交わるためには、人が清く罪が完全に許されていることが必要なんです。私たちは神様の前に罪深いんだけれども、神様と交わるため、近づいて交わるためには、私たちがですね、清く、私たちの罪が完全に許されていないと神様のもとに近づくことはできないんです。神様、なぜなら神様は聖なる方、清い方です。この聖なる清い方に近づくためには、私たちもそのようにならなければいけないと教えているわけです。ところが私たちはみんな聖なる清いものかっていうと、さっき言った罪深いものです。私たちを作ってくださった神様を信じていません。神様から離れています。また隣人を自分自身のように愛しなさいと言われても愛せないんですね。どうしても自己中心になってきます。そのように私たちは罪に汚れているので、この聖なる清い神様に近づくことはできないわけです。でもそうなると滅びなんですね。その時に神様は、そのためには捧げ物を通して罪の清めを受ける必要があるということを教えてきました。私たちが神様に近づくために、清く罪許されたものとなるためには、捧げ物を通して罪の清めを受ける必要があるんだということを教えていったわけですね。ですからその捧げ物を 神を代表して捧げ聖なる神様に近づくためには中保者としての祭司が必要であるということを教えてください。これですね、ちょっと待ってくださいね。これですね、この人が祭司です。この人が祭司です。ここに動物がいます。で、この人がですね、神様の前に近づこうとするわけです。神様の前に近づこうとするとき、これは私とか自分と考えてください。私自身と考えていただくと、この私は神様の前に罪深いんです。とても罪深いわけです。でも神様は清い方です。罪深い私たちが神様に近づくためには、私の罪が清められて許されなければいけない。そのためにここに動物がいるんですね。で、この祭司はこの人のために動物のまず頭に手を置いています。これでこの人の罪をこの動物に全部負わせてしまうわけです。この人の罪を動物に負わせます。そしてこの動物は殺されるんです。つまり私たちの罪はこの動物が身代わりとなって負って殺されていく。そのことをするのが祭司です。ある人が、私前いた教会の人で、どうして動物が人のために殺されなければいけないんだとこう言ってたんですね。なんで動物が人のために殺されなければいけないんだ。そうなんですよ。なんでこの動物が人のために殺されなければいけないのか。それほど人の罪は大きいということです。で、聖なる清い神様、罪に汚れた人間、間を取り持つ人がいて、初めて人は神様に近づくことができるということです。人は自分で勝手に神様に近づくことはできないんです。あまりにも人が罪に汚れているので、聖なる清い神様に人がですね、神様って簡単に行くことなどできないということです。そのために神様に近づくために、ここに神様と人の間を取り持つものがいる。それが祭司、大祭司ということです。この人がこの人に代わって動物を捧げ、この人に代わって動物が殺されて、そして人、初めて人は神様に近づくことができるのです。これが旧約聖書のですね、この中保者というものでした。ちょっと戻りますけれども、そのためにですね、祭司で何をするか、祭司という人が選ばれてくるわけです。あ、そうですね。ちょっとこっちから行きましょうかね。これイスラエル民族です。わかりますかね。最初にイスラエルというのはアブラハムがいました。そしてイサク、ヤコブ、そして12部族というのが出てきます。これがイスラエルの旧約聖書の歴史ですね。すみません、本当はちょっとここからなんで、アブラハム、サラはここに書いてますけど、アブラハム、イサク、ヤコブというのがイスラエル民族の流れです。で、ヤコブから12人の、すみません、この人女の人なんで、この人を除いてください。12人の子供ができます。で、この12人の子供からイスラエル民族12部族っていうのが出てきます。で、そのうち3番目のレビという子供から祭司が出てきます。神様は12部族のうちのレビを選んで、あなたは神様のために使えるものになりなさい。で、あなたから出る人たちが民をですね、民のために神様に使えるものになりなさいと言って、このレビを選びます。でも次のですね、4番目のユダという人からイエス様は出てきます。レビとは違います。ユダから出てきます。 で、ここはヨセフ族っていうのはありません。その代わりヨセフの2人の子供エフライムとマナセっていうのが十二族に入ってきます、まあ、こういう流れがあります。で、神様はイスラエルの部族からですね、レビという人を選び、これからレビから生まれる、これから生まれる子供たちが祭司となり、レビ人となり、またそこからアロンの家系が大祭司となっていく、そういう家系を選んでいきます。じゃあ祭司って何をするのかですね、祭司として選ばれた人たちは何をするのかっていうと、聖所、幕屋とか神殿ですね、そこでの任務と聖所以外での任務がありました。で、聖所での任務はさっき言った動物の生贄、また穀物の捧げ物を捧げる役目をしました。そして祭壇の火を絶やさない。祭壇っていうのは殺した動物を燃やすところですね。燃やして神様に捧げる、その祭壇の火を絶やさない。そして聖所の中の灯火を絶やさない。このなんて言いますか、金の燭台ですね、7つの燭台の火を絶やさない。そして光沢断言、その光も絶やさない。このようにですね、聖所の中にある、聖所の外にある祭壇、そしてまた聖所の中の灯火、そしてまた光を絶やさないという働きがありました。そして朝夕光沢ですね。そして聖所以外でも神を祝福するラッパを吹き鳴らす、まあ、サラーと清いとか汚れているということの宣言、そして律法を教えていく、こういうのが祭司の役目だったんですね、はい、というのが祭司ですということを言ってきます。で、さっきも言いましたように、祭司の役目っていうのは神様と罪人の間を取り持つのが祭司ですということを言ってきます。で、今日のところなんですけれども、神様からこの任命された祭司というのは、祭司という人が任命されるわけですけれども、彼らは不完全だということです。この人として選ばれた祭司はね、確かに民のために代わって動物を捧げたり立法を教えたりいろんな働きをするんですけども、それは不完全なんです。そして実はじゃあなんでこういう不完全な大祭司を立てたんですか。やがて来る真の大祭司のとはどういう人かっていうことを教えるために置かれたっていうことです。で、この人はあくまでもイスラエルという国の中で永遠に祭司です。でもイスラエルという国がなくなったらもうそれは終わるんですね。ということで今日のところちょっと見ていきたいと思います。11節からヘブル人への手紙の7章の11節から7章の11節に、民はレビ族の祭司職に基づいて律法を与えられました。もしその祭司職によって完全さに到達できたのなら、それ以上何の必要があってアロンに習ってではなくメレキゼデクに習ってと言われる別の祭司が立てられたのでしょうかって言ってます。つまりですね、ここで言ってるのはレビ族から出たその祭司は完全ではないということです。完全ではないということです。で、さっきあったここの図でですね、レビ族から出た、ちょっとずれてますね、レビ族から出たのが祭司です。でも本当の大祭司はイエス様なんですね。でもイエス様はレビ族から出たんではないんです。レビ族から出たわけではありません。13節に、私たちがこれまで語ってきた方は祭壇に仕えるものが出たことのない別の部族に属しておられます。私たちの主がユダ族から出られたことは明らかですが、この部族についてモーセは祭司に関することを何も述べていないのです。つまり人がですね、 神様はこのレビ族から祭司がずっと出なければいけないということを教えたわけですけれども、イエス様はレビ族から出てないんです。ユダ族から出た。つまりレビとは何の関係もない。つまり人がですね、祭司となったその流れからは何も関係ないお方ですということを言っているんです。つまりずっとその人が定めた祭司とは違う、また祭司その人たちよりも優れた方だということを言っていくわけです。でそれがメルキゼデクの例に倣ってっていうことなんですよ。でメルキゼデクっていうのは先週やりましたけども、レビ族から出た人ではありません。神様が特別に立てられた祭司です。でこの同じようにイエス様も祭司の流れから出た人ではありません。なぜならレビ族から出た祭司は完全ではないからです。人がずっと流れを組んできたこのレビ族の祭司は完全ではない。そのために別の祭司が建てられたんです。11節の最後に別の祭司が建てられたですね。だから大祭司とか祭司っていう人たちはイスラエルの人たちから見たらすごく尊敬されている人なんですよ。ああ大祭司様なんですよ。ああ祭司様なんです。彼らは神様のために働くわけです。神様のために働いて人々から尊敬されている人なんです。でも不完全なんです。不完全なんです。で神様はこの不完全な祭司ではなく、もっと素晴らしい祭司を選んだってことです。でこの祭司はですね、16節に、あ、すいません、12節に、祭司職が変われば必ず律法も変わらなければなりませんとあります。祭司職が変わったら律法も変わらなければいけない。この変わるっていう言葉はですね、18節にありますように、廃止って言葉があります。18節に変わるっていうのは廃止されるってことです。新しい祭司が出た時、律法は廃止されるっていうことなんですよ。この12節の変わらなければいけないっていうのは廃止される、つまりですね、新しい祭司としてイエス様が出た時、律法はもう廃止されるんだってことを教えていくわけです。つまり行いによる救いではなく、恵みによる救いに変わっていくということです。律法が変わっていくんです。もう律法がそのユダヤ人たちに与えられていた律法は廃止されて、新しい戒めが与えられるということです。そして、16節に、その祭司は肉についての戒めである律法にはよらず、朽ちることのない命の力によって祭司となったのです。レビ族の祭司は律法から祭司、律法にですね、レビ族を祭司としなさいと書いてあるんです。律法によってこの人たちは祭司にされたんです。でもイエス様は律法によって祭司にされたのではないんですね。ここにありますように、朽ちることのない命の力によって祭司となったんです。素晴らしい言葉なんですね。立法ではないんです。朽ちることのない命の力によってこの方は祭司になったんです。レビ族の祭司は限りがあるんですね。地上的なんですね。この立法の規定の中に留められていたんです。でもそれは全部廃止されて新しい方として与えられていくわけです。じゃあその旧約聖書の律法って全く無駄だったんでしょうか。あんなもんいらなかったんでしょうか。そんなことはありません。詩編にですね、こういう言葉があります。しかし私にとって神の御そばにいることが幸せでしたってあるんですね。でそれはこの詩を書いた人は 神の聖女でそれを語っています。神の聖女にいるとき、私にとって神の御そばにいることが幸せでしたってあるんですよ。ここに渡してないんですけども、このですね、このように動物を捧げるのは、旧約では幕屋または神殿です。でこういう幕屋や神殿に行って何をするかというと、ただ動物を捧げるだけではないんですね。ただ私の罪のために動物を連れて行って殺すために神殿や幕屋に連れて行ったわけではないわけです。それを捧げながら神様との交わりがあったんですね。神様を礼拝したわけです。神様の前に行くときに、来週か再来週ぐらいに幕屋のちょっと話をしますけども、幕屋に入ったときに順番は何かというと、こう幕屋のを開けて入りますね。一番最初に何があるかというと、ここに祭壇があるわけです。祭壇はそこで動物を殺して、私たちの罪のために動物が殺されていくところですね。それが祭壇です。そして旋盤というのがあります。身を清めるところです。そして聖所、建物があってそこに入っていきます。神様に会いに行くためには、まず自分の罪のための犠牲が捧げられて、私たちが清められて、そして神様のところに行くんですね。でもその神様のところに行くときに、そこには喜びがあるんです。神様と共にいれた、この私のために動物を殺し、そして私が受け入れられた、そして私は神様のもとに行って神様と交わることができるとなったわけです。ここですね。私たちはですね、さっきの動物が殺されたことによって、大祭司がそのような働きをしてくださったことによって、罪に汚れた人間が神様のところに行けるようになったわけです。で、神様のところに行けるようになったときに、さっきの詩編の作者は、私にとって神の御そばにいることが幸せでしたと言ったんです。動物が捧げられて、ああ神様本当にすいませんでした、私はこんな罪深いものでしただけではなくて、でもこの動物が殺されることによって、私はあなたに受け入れられた。動物を殺すことによって神様は私を罪を許し受け入れてくださった。その神様と、この罪深い人間が神様と交わるのは、なんと幸せなことかってことを礼拝者は感じたわけです。その神様のところに行った時にそれを感じたわけです。だから律法とかですね、律法が定めた幕屋とか神殿というのは全く無駄ではないんです。旧約の時代において、そのことを通して神様に近づいて、神様はなんと素晴らしい方だということを経験することができたということ、そういう意味でこの律法ですね、幕屋とかですね、神殿は大切なものでした。そしてですね、ここの、確かにそれは、ただしね、18節で、一方で前の戒め、この律法ですね、弱く無益なために廃止され、律法は何も全うしなかったのですっていうのがあるんですよ。律法は何も全うしなかったっていうのはどういうことかっていうと、動物を捧げることによって、この人は、私の罪は許された、この動物が代わって私のために死んでくれたので私の罪は許されたんだ、これでもいいんだではなかったんです。ではないんですね。ヘブル書の10章を見ますとですね、10章に10章の3節に、ところがむしろこれらの生贄によって罪が年ごとに思い出されるのです。お牛とヤギの血は罪を除くことができないからですとあるんですよ。この捧げても捧げても、この人の罪は、私は罪深い人間だったということを思い出すだけで、完全にこの人の罪を取り除くことはできない。だから1年に1回必ず彼らは毎年 動物を捧げていかなければいけなかったんです。一回捧げて終わりではなかったんです。それを何年も何年も繰り返すんです。そのために私はこの動物を殺さないといけないほど私は罪深い人間だということが思い出されるということなんですね。だからこの律法は私を完全に許すことができない、何も全うしなかったっていうことを言ってるんです。とかさっきの7章に戻りますけども、7章の19節に、じゃあ私たちには本当希望も何もないのかっていうと、そうではなくて、19節に律法は何も全うしなかったのです、もう一方ではもっと優れた希望が導き入れられました、これによって私たちは神に近づくのです。もっと優れた希望が導き出されたんです。もっと優れた希望、この動物に代わるもっと優れた捧げ物が捧げられたということなんです。私たちの心から罪を完全に取り除く、私の罪は許されたという本当にその完全な心が私たちに与えられる完全な捧げ物が捧げられたということです。それがイエス・キリストなんです。それがイエス・キリストの十字架なんです。聖書は私の罪が許されるためには犠牲を要求してきます。この犠牲は神様、それを要求する神の御子キリスト、一人子のキリストが、私があなた方のために十字架にかかってあなたの罪を許しますといった、その完全な救いが私たちに与えられたんです。だから動物を殺すごとに、私は罪深いんだ、罪深いんだってことを思い出されたけども、イエス様の十字架を見たときに私たちの罪はもうこれで大丈夫、神の御子が、罪のない神の御子が私の罪のために死んでくださった、私の罪は完全に許されたんだということが思い出される、その希望が私たちに与えられたということなんですね。ここですね、祭司の弱さ。祭司というのは確かに神様のために働く人なんですけども、彼には弱さがあります。まず23節見てみますと、彼らは死ぬということです。祭司は死ぬんですね。聖書見てみますとね、祭司は皆死にゆくものでしたってあります。アロンが大祭司になりますね。その後彼が死ぬとエレアザルという人が大祭司になります。エレアザルが死ぬとピレハスという人が大祭司になります。そのように大祭司は代々変わるんですね。変わっていきます。つまりそれは大祭司は死んでしまうということなんです。そしてじゃあそれに対してイエス様はどうかというと、24節、イエスは永遠に存在されるので変わることがない祭司職を持っておられます。人間の祭司は死んでしまいます。で、次の人がなった時に変わるんですよね。この人が祭司でも次の祭司になったらこの人はこんなになってというのはね。何人ぐらい大祭司が生まれたと思います？この大祭司の律法が制定されてから西暦70年にエルサレムがローマ帝国によって崩壊するまで何人ぐらい大祭司になったか、83人ぐらいでしたかね。というのを歴史家のヨセフスという人がいるんですけど、そういう人がなんか計算したら83人ぐらいかなっていうのが出たそうです。でも83人というですね、素晴らしい祭司もいます。でもイエス様を十字架につけたああいう大祭司もいるわけです。いろんな大祭司がいるわけです。いい大祭司もいれば悪い大祭司もいるわけですよ。彼らは人が変わることによってもう不変、変わるんですね。でもイエス様は永遠なんです。永遠で変わることがないということです。それともう一つは、祭司も罪を犯すということです。27節に、イエスは他の大祭司たちのようにまず自分の罪のために、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。大祭司もですね、罪を犯すんですよ。 だって彼らは神様によってあなた大祭司になりなさいと言って選ばれた人だけであって、彼が完全に素晴らしい人だから大祭司になったわけではありません。神様にそう言われただけなんです。でその時にそういう人間というのは彼らも人間であり罪を犯すんですよ。だからですね、年に一回イスラエルの民のために、彼らの罪を許してもらうために、彼は捧げ物をするんですけども、その前に民のための罪の生贄を捧げる前に、まず自分の罪のための捧げ物をしないといけなかったんです。民のため の, あの罪の償いをする前に自分の罪を許してもらわないといけなかったんです。これが人間だから、それは人間だからです。でもイエス様は一度も罪を犯さなかったということです。で、それだけではなくて27節の一番最後に、イエスは自分自身を捧げただ一度でそのことを成し遂げられたからです。イエス様は動物が殺されるんではなくてご自分を一度だけ捧げられました。そこに完全性があります。人の人間の祭司は自分を捧げることはできないんです。なぜなら彼は自分自身が罪人だから。でもイエス様は全く罪がないので自分自身を捧げられたですね。だからそのイエス様を信じるだけで私たちは救われるという素晴らしい恵みを持っておられるわけです。8章に行きまして、ヘブル書の8章を見てみますと、ここにですね、いやそれは旧約の聖書の時代の話で今の私たちには関係ないんじゃないか、そんなことないんですね。8章1節、以上述べてきたことの要点は、私たちにはこのような大祭司がおられるということです。この方は天におられる大いなる方の御座の右に座し、人間によってではなく死によって設けられた誠の幕や聖所で仕えておられます。天に幕屋がある、天に神殿があるということです。イエス様はそこで仕えておられる、働いておられるということです。今も私たちのために働いてくださっているということです。天における神殿、黙示録に書いてます。黙示録にですね、天における神殿ということが書いてありますので、また、黙示録を読んだら、ここは出てきます。でイエス様は今何をされているか、天における聖所で2節にですね、仕えておられます。仕えるってどういうことかというと、奉仕をするっていうことです。何の奉仕をしているのか、私たちのために奉仕をしてくださっている。人が信じて救われるように私たちのために働いてくださっている、奉仕をしてくださっているということです。イエス様は今天において誠の大祭司として、この人は私を信じて救われました、この方はもう救われて罪がありませんということをですね、天においてそのように働いておられるということです。この方こそ誠の大祭司なんだということです。ですから神様がです。でも神様がですね、律法を通してレビ人から大祭司を選びなさい、この人に神様の奉仕をさせなさいということが全く無駄だったということではないんです。間違ってたということではないんです。そのことを通して旧約の時代の人々は神様のところに行くことができたし、神様を知ることができたし、年に一度ですけども捧げ物をして神様と交わることができたんですね。でも今私たちはそんなことをする必要はないんです。動物を教会に連れてきて殺して私の罪のためにとか捧げる必要が全くないわけです。私のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださり、私たちの罪を取り除くためにご自身を捧げてくださった、そこに神様の素晴らしい愛があるんですね。ですから律法はですね、律法というものは影なんです、写しなんですね。 地上、天上にある、天にあるその神の幕屋がどういうものであるかということをこの地上で作られたんですね。五節に、この祭司たちは天にあるものの写しと影に仕えています。モーセが作りなさいと言われたのはまさに天にあるそれの写しとして作って、そしてこう救いというのはこういうものですよということを教えるために作られたということです。ですから私たちはこのような素晴らしい大祭司のもとにいるということなんですよ。神様が一番問題としているのは私たちの心です、罪です。何をしたあれをしたじゃなくて、私たちの罪がどうなっているかということです。そしてこの罪を私たちは、自分は本当に罪深いものだ、神様の前に罪深いものだということで、主をお許しください、神様は私の一人子をあなたのために与えた、あなたのためにこの一人子を殺して、このイエス様を信じるならばあなたの罪は許されるんですよというその道を開いてくださったわけです。でそれを信じる私たちを神の子として迎えてくださるわけです。ですからその働きをイエス様はしてくださったんです。まさに神と人との間を取り持ってくださった、それがイエス・キリストなんですね。自分を犠牲として神様と人との間を取り持ってくださった、そして私たちが大胆に神に近づくことができるようにしてくださった、それがイエス・キリストなんだということを覚えていきたいと思います。この方を信じ受け入れたならば私たちは救われる、この方を信じ受け入れた時に私たちは神のことされる、そこの本当に素晴らしい恵みがあるということを覚えていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。